今朝恵みをいただく御言葉はエゼキエル書45章です。エゼキエル45章、エゼキエル45章、はじめに1節と2節を宣言いたします。あなた方がその地を相続地としてくじで分けるとき、その地の聖なる区域を奉納地として主に捧げなければならない。その長さは2万5000キュビト、幅は1万キュビト、その周囲の全域は聖なる地である。このうち縦横500キュビトの正方形を聖所に当て、その周りを50キュビトの空き地にしなければならない。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。今我らともども聖別し、あなたの御言葉を聞くにふさわしい耳とし心とし、そしてあなたの御言葉を受け入れたならば、本当にあなたの御言葉に沿って歩み、この地上において王なる祭司として、聖なる国民、神の所有とされた民としてふさわしく歩むことができますように、聖霊様我らを助けてください。どうか取り継ぐしもべの唇を清め、あなたの命そのものを語り継ぐものとなし、また聞く人々の耳を清めてください。これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今日も素晴らしい一日が始まりました。私たちはイエス様で、また御言葉でこの一日が始められることを本当に幸いなことと思います。御言葉は皆さんを清める清めの水となり、そして皆さん一人一人清められて、そしてこの一日清い歩みをし、そして神の国をもたらすものとして用いられる、この幸いを感謝いたしましょう。今日またエゼキエル書の公開説教なんですけども、特にですね、このエゼキエル書、この後半、神殿の幻が示されました。その神殿、はまだ啓示録の、ね、究極的な天国ではなくて、ね、まだ地上における、神殿、まあ、やがてその神殿が、果たして本当にその通りに、建てられるのか、それともこれは果たして霊的な、ことを、ね、表しているのか、人々の間で議論が分かれているんですけども、私たちはこのところから学ぶべきは、私たちも聖であるべきだということなんです。特にこの45章において本当に強調されていること、それは、聖なる歩みをするべきこと、そして本当に神様を中心として、ね、この神殿を中心として生活をするべきことが示されております。で、特にこの、1節から8節のところにおいては、ね、土地の性別、について書かれてあるんですね。1節から8節のところにいた特に土地、ね、それを、ね、聖なる土地として性別するべきところが、ね、まず、ね、示されております。1節では、あなた方がその地を相続地としてくじで分けるとき、その地の聖なる区域を奉納地として主に捧げなければならない、ね、まず主に捧げられるべき、奉納地が、この全イスラエルの中において中心地となるんですね。そこに神殿聖所があるべきなんです。で、この1節から8節のところを、まあ、大まかに見ますと、まず、ね、正方形の土地を考えるんです。一辺が2万5千キュビトの、ね、正方形の土地です。2万5千キュビト、それを、ね、0.5 で分けます。3分割するんですね。北から、1万キュビト、また、ね、真ん中に1万キュビト、そして南の方に、まあ、5000キュビトの、長さの土地をまず、ね、分割して考えるんですけど、そのうちの、まず真ん中の1万キュビト、要するにこの、まあ、一節の方、 長さが2万5千キュビト、幅が1万キュビト、その周囲の全域は聖なる地である。まずその正方形の上、真ん中、下の中の真ん中の土地、そこは長さが2万5千、幅が1万で、そしてそのうちのですね、500キュビトの正方形を聖所に当て、その周り50キュビトは空き地にしなければならないと2節にあります。まず聖所、このイスラエル、神の民の中心地は聖所、すなわち礼拝する場所です。礼拝です。これが神の民にとっての中心。そして3節4節の方では、祭司、要するにこの聖所は祭司たちのための土地として、性別されなくてはならない、ということが分かります。3節見ますと、先に測った区域から長さ2万5千キュビト、幅1万キュビトを測れ、そしてその中に聖なる市、聖所があるようにせよ。これは国の聖なるところである。これは聖所で使え、主に近づいて使える祭司たちのものとしなければならない。ここを彼らの家の敷地とし、聖所のために聖別しなければならない。アーメン。ですから、このイスラエルの真ん中にある正方形の、縦横2万5000キュビトの土地の中の、その真ん中、長さ2万5000、幅1万キュビトのその土地の中を、聖なる市、聖所があるようにして、そしてそこを中心にし、そしてなおかつそのエリアを祭司たちのものとしなければならない、ここを彼らの家の敷地とし、また聖所のために聖別しなければならない、ですから、彼らの家もその中に、あり、そして本当に主に仕える、祭司たちがそこに住んで、そして主の宮における奉仕を、する、ということが、ここにおいて、示されております。でさらに、5節6節においてはレビ人の、ための、ものが書いてあるんですね。また長さ2万5000キュビト、幅1万キュビトの地は宮で奉仕するレビ人のものとし、20の部屋を彼らの所有としなければならない。聖なる奉納地に沿って幅5000キュビト、長さ2万5000キュビトを町の所有とし、これをイスラエルの全家のものとする。アメン。5節の方では、レビ人の土地、それは、先の、2万5000キュビト、幅1万キュビト、祭司に割り当てられたそのエリアと同じ、ぐらいの面積の土地、そこを、レビ人のものとする。でそれから6節では、これまた、先ほどのエリアの半分の面積ですね、幅5000キュビト、長さ2万5000キュビトですから、これをイスラエルの全家のものとします。ですからその性別された、その、縦横2万5000キュビトの正方形のエリア、それ北側に、おそらくレビ人のエリア、中心に祭司たちのエリア、そして南側の、ちょっとその半分の面積のエリアをイスラエルの全家のものに、割り当てられます。ここが、聖なる区域、と呼ばれている、その区域、そこの土地を、性別 しなくてはならないです。この中心にあるのは、祭司たちに割り当てられた部分の、その中心に聖所、すなわち神殿の土地として、定められているわけです。ですから本当に礼拝を中心とした、生活、それが私たちの、生活とならなくてはならないです。で7節からですね、今度は君主の土地に関する、定めがあります。7節から、君主の土地は聖なる奉納地と町の所有地との両側にあり、聖なる奉納地と町の所有地に面し、西側は西の方へ、東側は東の方へ伸びている。その長さは一つの部族の割り当て地と同じで、この国の西の境界線から東の境界線にまで及んでいる、ですからこの君主、今度君主たちの土地はですね、その正方形の聖なるエリアの、西側の方と東側の方に、伸びた土地なんですね。どこまで伸びているか、それは、国の境界線まで、伸びているんです。 かなり広いエリアがこの君主たちに割り当てられているんですね。まあ、ちなみに、まあ、君主と王は、ね、違うんですね。王というものはダビデの子孫、がなるべき。でそれがもうバビロン捕囚の時に、その王権は、ね、途絶えてしまったんですね。まあ、血筋は途絶えていないんですけども、しかし王は、ね、そこで途絶えて、そしてその後に建てられるのが君主、まあ、国を代表して、ね、政治を執り行ったり、また捧げ物を代表して捧げたり、ね、という役割がこの君主に、ね、割り当てられており、そして君主はその人々から、ね、まあ、いわゆる貢ぎ物を集めて、でそれを、まあ、徴収するという役割があるんですけども、しかしですね、それまでのイスラエルの王たち、ね、彼らは民に重税を課して、そして人々から、重い取り立てをして不思議たげていたんですね。この八節の方を見ますと、八節、これがイスラエルの中の彼の所有地である。私の君主たちは二度と私の民を虐げることなく、この地は部族ごとにイスラエルの家に与えられる。神である主はこう教えられる。イスラエルの君主たちよ、もうたくさんだ。暴虐と暴行を取り除き、公義と正義とを行え。私の民を重税で追い立てることをやめよ。神である主の見告げ。アメン。この君主たちに対してはもう、ね、重税、暴虐、暴行、ね、それを、ね、もうすることをやめなさいということが、命令されています。なんでバビロン捕囚が起きたか。まず王たちがですね、そういう暴虐や暴行を、ね、民になし、また重税を取り立てて民を苦しめ、そして、ね、その重税でを取り立てて、ね、自分が贅沢三昧して民は貧しい生活、それを強いていたわけですね。これじゃあもう世の中の王たちと全く変わったものではありません。神の国における王やまた君主の取るべき立場、それは人々に代表して神の国の政治を執り行うこと、神の国の法律を人々に促し、そしてこの御言葉をもとに法律を定め、そして不正が行われたのであるならば御言葉を通してそれを裁くというのが王のなすべき役割なんですけど、しかしそのバビロン捕囚に至るまでの王たちはそれをしないで、重税で取り立てたり、まあ、暴行を、行ったわけですね。土地というものは本来神様から、ね、与えられるべきもの、創世記において、地が、ね、植物を、ね、産出するようになった。それは神様が水と乾いたところを切り分けて土地を、ね、乾いた土地を表して、そして本当にそこにおいて人々が生活するようにということで定められた。ですから本来土地は神様のものなんですね。その土地を、ね、人が悪用して、今なんかね、不動産とか、ね、そういう商売が成り立っているんですけども、しかし本来土地は神様のものです。そして土地から出てくる実り、それは本当に人々がその実りを食べるようにというものであって、誰か一人の人間に一極集中すること、これは御心ではないわけです。ですから今世界において、ね、本当に自分のところだけ富を蓄えて貧しい人々から徴収する、これは御心でないことを行っているわけですね。御心を行わなくてはならないんです。この神の国においては、ね、本当にこの、王、ね、君主たるものは本当にこの土地をそのようにして、ね、神様のものとし、そして性別し、そして君主たるもの、人の上に立つものは暴虐や暴行を取り除き、また重い税で取り立てることをやめなくてはならないです。本当に聖なる主を中心とした歩み、そしてこの主の土地を相続として委ねられている主の民の間においては、本当に不正や暴虐によってその主の聖なる土地を汚してはならないね、ということがここにおいて定められているわけです。そしてイスラエルの君主たるもの、神の民の君主、皆さんがもし上の地位に立つとするならば、本当に 社会的な責任があるんですけれども、しかしその社会的な責任をこの主の御言葉、聖なる御言葉に沿った形でその責任を果たしていくべきなんです。で、ここに、このおいては王に課せられた、2つの、その、まあ、役割、2つのなすべきことが示されております。まず10節から10節から見ますと、正しい計り、正しいエパ、正しいバテを使え。エパとバテとはを同一量にせよ。バテはホメルの10分の1、エパもホメルの10分の1とせよ。その量はホメルを単位とせよ。1シェケルは20ゲラである。20シェケルと25シェケルと15シェケルとで1ミナとせよ。アメン。まあ、バテとか、エパとか出てくるんですけども、これ要するに、まあ、重さとか長さとか、ね、ある分量の、単位なんですね。小麦を測るときとか、また、その税を取り立てるときにおいて、その、測るための分量項なんですね。で、本当に王たるものは正しい測りで、その正しい基準で物事を測って、そして、主の御前に捧げるべきものを徴収する際において、本当にこの正しい計りを用いなければならない、ということが定められております。かつてのその不正な王たち、彼らは、不正な計りを用いて、でそれで、社会的な不正や混乱を、もたらしてしまいました。本当に人々に対して、ある人に対しては甘い裁き、別弱い人に対しては重い裁き、これもう本当に国においてはびこっている有様であります、特に本当に中国とかひどいですね。誤った計り、ある人に対しては、この別の重りを用いて計りで、別の人に対しては軽い重りを用いて計りとか、そういうことをして、またその不正な、賄賂とかで、その計りを誤らせたり、そういうことを、まあ、今中国を社会主義、まあ、共産主義国で行われていたり、またこの国においても、至る所で行われているわけです。それは昔も、そうでした。しかし主は、言われます、異なる2種類の重り、異なる2種類のマス、そのどちらも主に忌み嫌われる。箴言20章10節に、書いてあることです。箴言20章10節に、異なる2種類の重り、異なる2種類のマス、そのどちらも主に忌み嫌われる。アメン。ですから私たちは正しい計り、最も正しい計り、それは御言葉です。ある人に対しては御言葉で計り、別の人は世の計りで計り、こういうことは、主が忌み嫌われること、私たちは、御言葉を中心とした生活、これを、送っていくべきなんです。そして人々の上に立つものであるとするならば、そうした、賄賂で裁きを曲げたりとか、ある人には、こちらの計りで、別の人は別の計りで、ということはせず、本当に主の御前において正しい計りで、計るべきなんです。でさらに、13節から、17節において、君主が民を代表して主に捧げるべき捧げ物、それが示されているんですね。王たるもののまず、第一にするべきこと、それはその1は正しい計りで測るということで、その2番目がこの13節から書いてある通り、君主たるものが、民を代表して主に捧げ物を捧げることなんですね。ですから祭司のような役割を、も担ってですね、もっとも、君主は直にこの生贄を祭壇で燃やしてとかそういうことは、君主の仕事ではなく祭司の仕事ですけれども、人々を代表するという役割がこの君主にあるんです。でそこで、民が王に納めるべき割合、それが書かれてあるんですが、ここで、民は王に納めるもの、これは税金ではあるんですけど、しかしそれは王が好き勝手にするべきものではなく、それは神様に捧げるべきものを王が代表して徴収するという意味なんです。13節から見ますと、あなた方が捧げる 奉納物は次の通りである。小麦1ホメルから6分の1エパ、大麦1ホメルから6分の1エパを捧げ、油の単位により油のバテで1コルから10分の1バテを捧げよう。1コルは1ホメルと同じく10バテである。またイスラエルの潤った地の羊の群れから200頭ごとに1頭の羊を捧げ物、全焼の生贄、和解の生贄のために捧げ、彼らのための贖いとせよ。神である主の御告げ。アメン。ここに民が王に捧げ物、神様に捧げる奉納物としての捧げ物をこの王でなくて君主ですね、君主にまとめて渡す文がここに書かれてありました。でさらに16節から見ますと、国のすべての民にこの奉納物をイスラエルの君主に納めさせよ。君主は祭りの日、新月の祭り、安息日、すなわちイスラエルの家のあらゆる礼祭に全焼の生贄、穀物の捧げ物、注ぎのぶどう酒を備える義務がある。彼はイスラエルの家の贖いのため、罪のための生贄、穀物の捧げ物、全焼の生贄、和解の生贄を捧げなければならない。アメン。ですから君主が代表して捧げるんです。これは自分たちの土地とそこから、生じるその神様からの恵みの賜物、それはすべて主のもの であり、そして、君主を中心として、この、神様に捧げるということ、これは神様のその恵みと神様の臨在、礼拝を中心にして、生きるべきである、ということがここにおいて示されているわけです。皆さんも10分の1やまたその他の感謝の生贄に神様に捧げていると思うんですけども、本当にそれによって皆さんは神の民であるということの印が皆さんにつけられているわけです。それを捧げることによって皆さんを蝕もとするあらゆるイナゴから皆さん守られ、また本当に祝福された民であるということを、皆さんが祝福される様を人々が見て、本当に皆さんは祝福されてるんだ、神の民なんだということを人々が知るために、これらのことを行うべきなんです。続いてこの18節以降ですね、45章18節から46章の方に至るまで、今度はこの礼拝の儀式に関する規定が定められております。もろもろの祭りに関する規定なんですけども、特に45章18節以降のところにおいては、聖女の清めとまた祭りに関する規定が定められております。18節から、神である主はこう仰せられる。第1の月の第1日にあなたは傷のない若いお牛を取り、聖女を清めなければならない。祭司は罪のための生贄から血を取り、それを宮の戸口の柱や祭壇の台座の四隅や内庭の門の脇柱に塗らなければならない。その月の7日にもあなたは誤って罪を犯した者やわきまえのない者のためにこのようにし、宮のために贖いをしなければならない。アメン。第1の月の第1日、また、第7日に、これらのことを行わなくてはならない。血潮をもって、この、聖女を、清め、また、祭壇を、清めなくてはならない。で7日目になすべきことは、誤って罪を犯した者やわきまえのない者が犯した罪ですね。本当に知恵がないゆえに、分からないで罪を犯してしまうことがあります。本当に、例えば、日本人、結構世界的に見れば道徳水準が高いんですけど、しかし日本人の目から見れば、新しく日本に来た外国人、日本人の基準とは、違う価値観を持っております。彼らからすれば自分が、罪を犯しているとか、日本人に迷惑をのことをしているとか、そういった意識がないまんま、そのことをして、ということはありますね。 それと同じくわきまえのないもの、誤って、ね、その罪を犯す、これ神の国の基準と世の人の基準は違い、また私たちも知恵がないゆえに、ね、誤って神の国の基準にそぐわないことを、ね、してしまうことがあります。そうしたことをも、まあ、清めなくてはならない、あがなわなくてはならない罪であることには変わりないんです。ね、ですからその月の第7日目に、あなたは誤って罪を犯した者やわきまえのない者のためにこのようにし、宮のためにあがないをしなければならない、あがないをしなくてはならないです。でそして、ね、これによって本当に、ひどく汚されてしまった主の宮、本当に知って知らずのうちに犯した罪によって汚れてしまったその主の宮を清く保つ、ね、ということ、ね、これが、ここにおいて示されております。本当に私たちもこの地上において、ね、住んでいる限り、この罪の清め、罪のあがない、日々の罪の清め、罪のあがない、ね、これが、必要です。これは本当に生きている間、私たちの 肉に、ね、罪の棘が刺さっているからには、本当に罪を犯す都度、またそれが思い起こされる都度、本当にイエスの血潮の清めを私たち自身に適用しなくてはならないです。さらに、21節以降ですね、杉越の祭りとか、また、種なしパンの祭りに関する規定、春に行われる祭りの、規定が、ね、記されています。21節から、第1の月の14日にあなた方は杉越の祭りを守り、その祭りの7日間種を入れないパンを食べなければならない。その日に君主は自分のためと国のすべての民のために罪のための生贄としてお牛を捧げなければならない。その祭りの7日間彼は全焼の生贄として傷のない7頭のお牛と7頭のお羊を7日間毎日主に捧げなければならない。また1頭の親木を罪のための生贄として毎日捧げなければならない。穀物の捧げ物はお牛1頭に1エパ、お羊1頭に1エパを捧げなければならない。油は1エパごとに1品とする。アメン。このようにして杉越の祭り、また、ね、種なしパンの、ね、祭り、それを、君主がですね、代表して、ね、書いてます。22節に、その日に君主は、自分のためと国のすべての民のために、捧げなければならない、書いてあります。その人々を代表して、捧げるということが、この、エゼキエルにおける、ね、神殿の祭りにおいて、示されております。で25節ではカリオの祭りですね、第7の月の15日の祭りにも7日間これと同じように捧げなければならない。すなわち罪のための生贄、全焼の生贄、穀物の捧げ物、それに油を同じように捧げなければならない。アーメン。本当に、この、規定、まだ、ね、罪のための生贄など、ね、捧げなくてはならない、この地上における、イスラエルに対する、ね、規定ですね。イスラエルに、ね、やがてこの領土が、ね、割り当て地が、ね、与えられるということが、その後の方、ね、示されていくんですけども、本当にこの地上において、ね、イスラエルの民が、ね、このようにして、ね、規定を、ね、守り行うということ、ここにおいて特に強調されていること、これは聖でありなさい、神が聖であるから聖であれということ、そして本当に清さを中心に生活しなさい、それも神様に捧げる礼拝を中心に、なんで王は人々から、その貢ぎ物を徴収するのか、それは主に捧げるためであることが書かれてあります。王に割り当てられた土地、本当に広大な土地が王様に割り当てられました。もはや王たる者が民から重税を取り立てる必要はもうないほどにの存分な土地が与えられているわけですから、そこからなお人々から徴収して自分の私腹を肥やすということ、これはもはやしてはならないです。エゼキエルに示された神殿、その構造、その寸法、すべて聖であるということ、清さが 本当に強調されており、そして本当にセキュリティが固く示されていたのは、それはもはや汚れた者が神殿の中に立ち入らないように、本当に門番が厳重に門番できるほどに、そういう施設が割り当てられておりました。本当に私たちはですから徹底した清さ、これが求められます。そして、冒頭で宣言したところ、昨日も宣言したんですけども、第一ペテロの1章15節と16節ですね。第一ペテロの1章の15節と16節、宣言します。あなた方を召してくださった聖なる方に習って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。アーメン。ちょっともう一箇所開きたいのが第2コリント、第2コリントの6章14節から7章の1節のところ、ここもちょっと宣言したいと思います。第2コリントの6章14節から7章の1節です。第2コリントの6章14節から7章1節では宣言します。不信者と釣り合わぬ区引きを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました。私は彼らの間に住み、また歩め。私は彼らの神となり、彼らは私の民となれ。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよと主は言われる。汚れた者に触れないようにせよ。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となると、全能の主が言われる。愛する者たち、私たちはこのような約束を与えられているのですから、一切の霊肉の汚れをから自分を清め、神を恐れかしこんで清さを全うしようではありませんか。アーメン。ですから神の民と言われているものは、ね、聖なること、そして清さを追求した生活をしていかなくてはなりません。キリストとベアルとに調和はありません。また信者と不信者に何の関わりがあるでしょうと書いてあります。ですから不信者と釣り合わない区引き、これをつけているとするならば、本当に重に重にの生活になってしまいます。皆さんは清潔さを、ね、保っている皆さんは、ね、もう本当に汚れたものをくっつけて歩きたくないですね。皆さんはですから本当に釣り合わない、ね、汚れ、その区引き、これは取り除いて、本当にイエス様と共なる清い生活をして歩みましょう。エゼキエルにおいて示されていたこと、これは、ね、本当に性別まずしなさい、ね、礼拝を中心とした生活を歩みなさい。そして、ね、本当に主から定められた祭り、ね、主日の礼拝、また諸々の、ね、会合、生徒の交わり、これに預かって、そして本当に清い歩みをしていくならば、皆さんどんどん清められていきます。皆さんが清い、ね、両親において、ね、本当にイエス様を信じて清い、ものとなったにもかかわらず、汚れた生活を送っているとするならば、本当に不幸が、ね、また本当に心の痛みが絶えない生活になってしまいます。皆さん清い歩みをして、そして神様に愛され、そしてこの地上においてどんどん祝福されていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めて大賛美いたします。 今朝もまたエゼキエル書から本当に私たちの生活するべき基準を示してくださったことを感謝いたします。私たちが本当に清い生活を送り、あなたから喜ばれ、そしてあなたから祝福をいただき、この地上において本当に清い生活を送り、清い結婚をし、清い御言葉を子どもたちに伝授し、そして本当に幸せな永遠へと至る私たちの日々でありますように、どうか助け導いてください。このお祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたを聖としていくために、まず私たちがしなければならないことは、自分が決めた規定ではなく、神の仰せられた言葉によって決められている、そのもろもろの規定を守ることによって、私たち一人一人は神をリスペクトするもの、主を恐れ敬うものとして、その定めが私たちの中に守られている様になるということを、あなたが教えてくださったことを感謝いたします。主よ、あなたはヤコブの子孫の中、レビたちがセケムの町において犯したその復讐騒ぎ、それによってヤコブの呪いが彼らに当てはまり、彼らは自分の土地を得ることができず、48のイスラエルの町々に散らされて生きるものでした。でも出エジプトの後に、彼らがこの金の子牛事件の時、神の御心にかなったその立ち位置、その規定に立ったことによって、彼らは罪が許され、そして主にあって、主ご自身を自分の相続地として受けることができる、そのレビ族になったことを私たちは知っています。言ってみれば、主よ、あなたの祝福に恵みに預かられるかどうか、これにかかっているのは、あなたの規定を守るかどうかのことです。主よ、それをあなたは私たちの認識の中にしっかり入れる、そしてそれを守っていくことができますように、あなたの祭りごとにあなたは捧げ物の規定も与えてくださり、また捧げ物の性別もあなたが教えてくださり、捧げ物の種類も教えてくださり、捧げ物の主よ、もろもろのこの規定、それをあなたは教えてくださったことを感謝いたします。その規定が物によって、穀物であるならばエバで、まだ液体であればバットで、そして抗体液体を測る単位としてはホメルを与えてくださり、そして重さを測る単位としてシェケルをあなたが示し、金を測るものとしては主よマネを示して、そして主よ、本当に私たち一人一人にイエス・キリストにあってしっかりとこの規定に沿って歩むことができますように、あらゆる形の計り物を教えてくださって、主の皆を褒めたたえることができますように、主をあなたが祝福してくださったことを感謝いたします。一見見ると複雑、そして一見見ると難しそうということなんですけれど、 主ご自身が私たちに与えてくださったこの主への捧げ物として決められているこの計り、この計りが主への捧げ物を計ることによって人々の日常の中においてその物々交換やまた商売の時もこの計りが用いられ、主に捧げるものを計るものとして始められたこの計りによって主を恐れを持って人との関わりの中において計らなければならないことをしっかり正確に測って、互いの間に測ることの不正が存在しないようにの測ることの始まりを主よ、あなたに捧げる捧げ物に検定を置いてくださったことを感謝いたします。主よ、あなたはこういう方です。あなたへの捧げ物をしっかり高さ広さ深さ重さ形種類時期場所、これをあなたが定めてくださったことによって私たち一人一人が区別することも性別することもしっかりできるようにしてくださり、この計りを私たちの日常の中に受け入れて、それをもって日常を営み、私たち自身のこの良心が汚れないように、自分さえ良ければと不正な計りで人を騙すことのないように、罪を犯して重ねることのないように、あなたが知ってくださったことを感謝いたします。シェケムの地において呪われるべきことをして父に呪われたレビ、そのおかげで本当に相続時がなく散らされていたレビ、主よ、このレビが48のイスラエル中の土地に散らされて行って相続しがありませんでしたけど、主よ、あなたはたった一回の神に立ち返って神様の御心にかなったことに先頭だった時、彼らの罪は一瞬にして許されて、主よ、神ご自身を相続人としていただく、そのような素晴らしい祝福を与えてくださったことを感謝いたします。これによって私たち自身が犯してきた罪が悔い改めの正しい一発によって逆転されて、主ご自身を相続人として受けるほどの祝福に立ち返ることができるということをしっかり覚えて、私たちも悔いることによって罪の許しをいただき、改められたこのレビを見習って、あなた自身を相続人とすることができますように。
アメン。
主よ、あなたが私たちを祝福してください。アブラハムも本当にそのあなた自身を相続人、あなた自身を報いとしていただいてました。信仰による行いの技のゆえです。規定に沿って とどまり住み、規定の寸法をしっかりと知り、寸法通り配置してその中において捧げなければならないもろもろの捧げ物の種類に正確、そして捧げ物の計りに正確、そして私たちの日常においてもこれがそのまま引き継がれて、主よ本当に染みもしわもない、そのような状態で神の幸いと祝福に預かれますように。
アーメン。
主よ私たちを祝福してください。今日あなたはこの素晴らしい御言葉を私たちに与えてくださって、このようにあなたがまだこの解釈してくださったことを心から感謝いたします。主よ私たちがこの計りに長けたものでありますように祝福してください。いるべき場所に行って、そしてしっかりと計りに従って主に仕えるものでありますように、世の計りを支配することができますように、私たちを助けてください。御霊が豊かに私たちを助けてくださることを感謝して、私たちの王であり主であられるイエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。